杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには杉村太蔵さんをお迎えしております。杉村さん、こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。はい、
さて2週間前に太蔵さん、絶好の会話と株式市場を位置づけてました。2週間経って今どんな気持ちですか？
2週間前ですね、私は、まあ、ストロングバイと、はい、でただこの9月は下値1万7500円、上値1万8500円のボックスで推移するんじゃないかと、今のところ私の予測通り の、 圏内にいるんです。ただね、ちょっとやっぱりね、ボラティリティがね、高すぎますね。だから、まあ、昨日500円上げて今日500円下げてとか、まあ、そういった相場が続いてるんでちょっとまだまだなんか安定するには時間かかるかなっていう気がするんですけども、それでもまあ、今のところは私のこの強気の見方は変わってません、はい。特にですね、まあ、国策投資家で、まあ、何度も話してますけども今週の日曜日で山形の市長選挙がありました、
はい。
懸案の一地方選挙ではあるんですけども、与野党なぜか争点が安保対決になりまして、
うん、
それで、まあ、与党側安保賛成の候補者がですね、うん、まあ、安保だけが要因ではないと思いますけども勝ちまして、まあ、政権与党としては一安心と、はい。で今週、まあ、おそらく採決で、可決するだろうと。で内閣支持率が下落の要因になっていたこの安保国会がようやく終わるなと、いうので内閣支持率も、まあ、下げ止まってくれるだろうということを考えると、まず国内の方はちょっと一安心かなと。ただですね、やっぱり南部国策投資家といってもですね、はい、アメリカの利上げはねちょっととビビってます。
やっぱりだ、日本だけ見てるっていうわけにはいかないわけですから。
これはね、
投資家でも
これはね、ちょっと投資を始めようかなっていう方はですね、ぜひちょっとね、もう今週こんなにワクワクドキドキする週はないと思ってほしいぐらい、
うん、
珍しく国策投資家としても
ちょっと海外に
向けて、
シナリオは4つありますと、
はい、
4つ、まあ、大きく3つで、はい、よく言われている今月9月にアメリカの金利を引き上げるのかどうなのかと、で、まず引き上げませんと、はい、今月アメリカの金利は引き上げませんというのが一つ、
はい、引き上げません、
引き上げません、はい。それから引き上げないにも引き上げないんですけども、まあ、今月は上げなくても、年内どっかで近いうちに上げたいと、
別にずっと引き上げないわけじゃない
けども、
年内引き上げるっていう姿勢は変わんないよというような、
これが一つね、上げるっていうのが一つと、上げないけども年内は上げたいと、今回は上げないけども年内は上げたい、それからちょっと年内は上げれませんなと、まあ、この3つが主に考えられますよねと、でまず私のぜひお願いしたいのは、希望的観測
FOMC ぜひお願いしたい、
ぜひお願いしたい。こうしたらもう本当にもう株絶好の買い場で、安心してシルバーウィーク後買えるなっていう、もう期待のコメントは、年内9月はちょっとこの中国の株価もあるし、世界同時株安でボラティリティ高いから、ちょっと今月の利上げは控えるけども年内どっかで上げたいと、もう上げる環境は整ってると、つまりそれだけアメリカ経済好調だということをしっかり言ってくれる、これ言ってくれたらもうシルバーウィークはもうゆっくり温泉でも入って楽しみたいなと。
アメリカ大丈夫だよと太鼓判を押してくれたら、
でもう一個のシナリオとしては、上げるんだけども今月上げるんだけども、ちょっとだけ上げる、やっぱり一気に上げちゃうと、そのやっぱりマーケットに対する影響がちょっと強すぎるなと、ネガティブに働くんじゃないかなと。ただやっぱ上げ、やっぱりその時にちょっとだけ上げるっていうのもプラス、僕にとっては
ちょい上げ
もいい、
0.1 とか、
そうというか、いいんだよということを。最悪なのは、もう杉村太蔵的最悪なのは、年内見送りですと、
はい、
これはそんなに中国が悪いのかと、これはもうちょっとね、信じられないほど株を下げるんじゃないかなと、強烈な円高になるでしょうし、ちょっと年内はちょっと上げれませんみたいな、そんな感じのコメントが出ちゃうとちょっと厄介かなって。大事なことは、まあ、個人投資家 の一人として大事なことは、これね競馬の予想になっちゃうんですよ。
わからないですもんね。
わかんない、
ね、でこれからやることですもんね。
そうで、ええ、あのギャンブルをしないことです。だから個人投資家はプロと違います。個人投資家はじっくり結果が出てからその反応を見て動いても全然間に合うっていうことをね、はい、あの強く申し上げたいな。だからこの17日朝方出るんでしたっけ、あの結果がね、
あのイエレンさんが、あさっての午前3時に結果が発表されまして、3時30分にイエレン議長の会見が予定されています。
その時はちょっとみんな早起きしてですね、あのちょっとみんなワクワクドキドキしてどうなるのかなと。であの僕が言ったちょっと年内はあの9月は利上げしないけども年内どっかで上げたいと言って、た日の17日の朝9時の僕の目はもうギラギラしてると思ってねいただきたいなと。
もう買いを入れまくってるかもしれない、
もう絶好の買い場。
なるほど。まずはじゃあ勝手に予想せずに、うん、見てから確認してから言ってくださいね。
それでもね個人投資家の場合は全く遅くないですよ。どうしてもねもう人より一歩でも二歩でも先行ってその予測してやりたがるんですけど、例えば今回もねひょっとしたら日銀がね黒田バズーカ第3発目があるんじゃないかと、うん、サプライズがあるんじゃないかと、そういう予想をしてた方もいるかもしれませんけどね、別にその予想してこう投資をするってのもいいんですけどね、あこういう大きなイベントごとはね個人はね結果が出てからでもね全くあの問題ないと思うんですね。
なるほど、大きく予想して一回当たっちゃうとその後がね外した時怖そうですよね。
すごい
ね、
すごくこう俺って天才なんじゃないかと思っちゃうわけ、うん、俺もうイエレンの気持ちよくわかるみたいな、ね、わかるわけねえだろたまたまだよっていうね、それはね誰がやってもねそんなもんですからね。
なるほど、
まあ、あの結果を見てからねあの投資しても全然遅くないですよということを申し上げたいな。
じゃあ今の太蔵さんのおっしゃったシナリオ3つを頭に描きながら、うん、その結果を見て、じゃああ。あの市場としては、太蔵さんの一番いいのって何でしたっけ。ちょい上げがいいなっていう、
まあ、ちょい上げもいいし、まあ、今回ねちょっと世界同時株安もありましたし中国はちょっとあの株価のボラティリも高いんで、今回上げるのはちょっと控えるけども年内必ずねどっかで上げたいんだと、つまり 利上げをするということは経済の調子がいいっていうことなんですよ。
方向が上を向いてるっていう、経済の方向が上を向いてる、
うん、そうだからねあの買いの安心感なんですよ。だからちょっと見送るっていうことはこの先まだ経済が悪くなるんじゃないかなというメッセージなんで、だからそこはね、国策投資家としてもどうしても注目せざるを得ない、ポイントなんですね。
まあ、じゃあその FOMC のさえはっきりあのそのちょい上げかもしくは今回やらなくても年内はやるというような強いメッセージが出てくるようなそういういいシナリオになった場合はこの国策投資家として考え方としてはもう
ストロングバイだと思
うんですよ。いい方向になってることは変わらない
と。で投資って楽しいねって企画ですけども、はい、やっぱね FOMC のね何言うかっていうのはねワクワクドキドキする、うん、よし普段3時半に起きませんよでもやっぱり起きて何言うんだろうとこういうねワクワクドキドキできるっていうのがねこのね投資の魅力なんですよ。
参加できるっていうのがいいですね。
この、ね、マーケットに参加する、うん、何でしたっけ打ち合わせでおっしゃったあの名言、
私はマーケットに参加するために ETF を1万円買っておくっていうのはどうでしょうか。
ちょっと変わりましたね。
鎌田さんがですね先ほどおっしゃったのはあのマーケットの参加料だと。
株を買うっていうのはマーケットの参加料だと。
ですから上がっても上がってもやっぱり参加料払って勉強させていただくという。
嬉しいですよね。
そのなんかみんなの輪に入るっていうねこの参加料っていう言葉いいですよ。
それ
は儲けは儲けじゃなくて、ね、
参加する。でワクワクする。で、いつもならこんな時間には起きてないけれども起きながら FOMC の結果を見る。
で大事なのはワクワクするためには生活費をやっちゃいけないってことですよ、うん、余剰資金である。今度生活費を買うと今度ドキドキになっちゃうから、
はいはい、
ハラハラになっちゃうから、うん、ワクワクはいいけどハラハラはダメですよと、うん、いうことをまあ申し上げたいなと思いますね。
いいですね。
ということはまあここまで伺うと安保法案についてもまあ落ち着いていくだろうと、うん、山形市長選の話を見ていても、うん、そしてアメリカの話についても、はいはい、まずは年内利上げ完全に見送りますって出てこなかったら、うん、ありなんじゃないかということなんですね。
ありだと思いますね。
で全体感についてここまで伺ったんですが、はい、やはり杉村太蔵さんには、はい、まああれを聞かないといけないかなと思ってました。
あれですね。
あれですよ。
太蔵さんが なぜ議員になったかっていう、
そうですよ、
そこに遡るわけですね。
そうなんです、元小泉チルドレン杉村太蔵さんにですね、はい、リスナーから質問が来ております、はい、ラジオさんからです、はい、杉村さんは上場する日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険を買い付けますかと、ものすごいド直球な質問が来てるんですが、いかがでしょうか。
これはもう今日力強く宣言したいと思います、
はい、
もちろん買います。
おー、
しかも親子揃って買います。
親子揃って、ね、
もう3つと も,
つとも、
うん、ここで子だけ買うってわけにいかないんですよ
なるほど。
これね、僕ね、郵政民営化法案に賛成して、うん、今世の中に出させてもらった男としてはね、買わないわけにいかないでしょう。で、僕はね、法案で、まあ、賛成したんですけどもね、やっぱりね、ちょっとね、不完全な法案だったと思いますよ。それはね、うん、一文足りなかった。
一文足りなかった。
やっぱりね、この法案に賛成した議員は後にどんな立場になっていようが必ず郵政の株は買うべきだと。鎌田さんね、あの時法案したね、国会議員何人がね、この日本郵政株買うかね、
うん、
これはね、見もんでね、12月になると、12月末時点で国会議員っていうのは保有株を公開しなきゃいけないんですよ、
はい、
これね、来年の2月か3月にその結果が公開されますけどね、私は注目してるんですよ。
資産公開の結果、
資産公開の結果、う
ん、あの時の小泉シルドレンって言ったら片山さんとか佐藤さんとか、その方々ですよね。
それこそね、小泉総理本当に買うのかっていうねこれは注目ですよ。本当に
民営化されなかったら、されることが選挙で問われなかったら、杉村さん、太蔵さんの今はないわけですもんね。
そうですそうですそうです。
だからやっぱり
ささやかな政治責任を果たしたいなと思ってますよ、私の中ではね。
なので、まあ、杉村さんは買いですし、あの時に賛成した人もぜひ買うべきだというスタンスなんですが、うん、ただ日本郵政いろいろ言われてますよね、うん、やっぱりユニバーサルサービスをやらなきゃいけない、これ本当に企業としてどうなのとかいろいろあると思うんですが、このあたりどうですか、ね、
いや散々議論になりました、うん、国会でも、うん、全国一律のユニバーサービスっていうのはどういうことかって言ったら、東京の虎ノ門の駅前の郵便局と、うん、ね、人口減少して過疎地の郵便局も全く同じさ、ね、サービスをしなきゃいけないっていうことですから、これはね、果たして虎ノ門とね、その過疎地と同じ需要なのかって言ったらね、ちょっと疑問なんですよ。だけどもやっぱそこは政治的にはね、全国一律じゃなきゃいけない。確かに民間事業としてはね、かなり縛った厳しい条文内容ではあるんですけども、大事なのは成長戦略なんですよ、うん、そこでね、私やっぱりね、考えますのはね、じゃあ日本郵政がどうやったら成長できるかってはね、全国一律のサービスを提供している業界があるんですよ。それはコンビニなんですよ。もしね、日本郵政がね、例えばセブンイレブンとかローソンと提携するだとか、業界3位4位のどっかのコンビニを買収するだとか、そういうことになってくると、実際ドイツなんかはね、さやさん先ほどお話をいただきましたけども、郵便局コンビニのような機能を果たしているところもあったりするみたいな
んで、ね、ドイツポストっていうでかい会社なんかあります
ね。ありましたね、ドイツバンクなのかな、今どうなってるのかちょっとなんですけども、
だから
ようこそですもんね。
ああいった形で、なんせセブンイレブンの2倍の店舗数持ってますからね、うん、何かこう成長戦略を出してくれないかなと、出てくるんじゃないかなと。でこれもね、投資って楽しいねなんですよ、うん、やっぱ買うとね、経営者の視点でね、物を見るようになりますよ。でこれから株始めたいなって思う方はね、ぜひね、日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命ね、まあ、どこでもいいんですけどもね、NISA なんかでやられると非常にいいと思いますね、配当利回りもいいですしね。
確かに個人投資家の 95% は個人投資家に販売するってことですし、うん、個人投資家の方にチャンスがあるからこそですし、うん、やっぱ潰れなさそうっていうのもあるんですかね、どうでしょう。
これは分かりません、これは分かりませんけど、アベノミクス第2ステージ入りましたけども、うん、この日本郵政上場をきちっと成功させるかどうかって、今後の後半戦大きなポイントになると思いますね、うん、まあ証券マンみたいな感じになって申し訳ないですけどね
日本郵政っていうのは あの太蔵さん、いい話しますよ。実は業種でいうとサービス業っていうところの業種になるんですってね。あんな金融業のウエイトが非常に高そうなのに、だからコード番号がね6178番っていうので、これでサービス業の分野だから、太蔵さんの言われていた通り、その金融業が今主力だけれども、郵便局の事業がこれからどんな風に国民に向けてのサービスとして発展していくかって、すごく鍵になるんでしょうね。
そこが民営化の夢のあるところでね、郵便局がどういった形でね、国民に便利のいいサービスを提供してくれるかっていうのはね、やっぱりこう株主になるとね、考えたりしますからね、これがまた投資の魅力なんですよ、
うん。しかも日本郵政、まあ、郵便といえばオーストラリアの会社買収したり、国際物流にも力入れてるんですね。いや、
これからね、
なんかありましたね、
TPP がね加入されるって方向になってくると、うん、国際物流のねウエイトがかなり増えてくると思いますよ、ね。で、個人でね輸出入する方も出てくると思いますからね。そうするとまだまだそこはニーズがある。場合によってはね、アマゾンと提携とかね、もうそうすると夢のような話になってね、ワクワクドキドキっていうね、そんな気もしますしね。
太蔵さんはこれ株主総会とかも出席されるんですか？そうすると郵政、日本郵政の株主になった場合に
そこまでは条文に書いてないんですよ。法律にそこまでしまってません。
それはもちろん投票かなんかですれば手紙とかなんかで出しゃいいんでしょうけどね。
さすがにね
でも太蔵さんがね、
株主総会まで行くほどの、ね、株は持ってない。
いや、株主総会もう大丈夫です。最低単位で
いいです。いや、もちろんそうなんですけどね。
太蔵さんがね、株主総会にね、行ったらね、このね、テレビカメラなんかでね、盛り上がりますよ。
あ、
ね、
ちょっと杉村ファンドみたいな形で、ね、株数少ねえじゃねえかな、これね。
ほら、日本武道館かなんかでやるかもしれませんから、
いいですね、
そこにこうやってカメラがやってきて、あ、太蔵さん入ってきた、あの太蔵さんじゃないか。
物言う株主だと。株数は少ないけども。いいですね、それ。
ちゃんとでもね、こう自分が票入れたんだから、ちゃんとそれで買ったぞっていうね。
ちょっと村上ファンド風にね。ちょっと言うことだけ言うと、いいですね、本当に。
100株でもできることはできますからね、
声は出せますからね、聞いてもらうかは別として、いいじゃないですか。
日本郵政もお買い得かもしれないということ。
お買い得か本当ね、本当申し訳ない、お買い得かどうかは分かりません。お買い得かどうか分かりませんけど、政治責任を果たすという意味で私は買いますと言ってるだけで、
男っぷりを見せていただける、
これから値段が決まるわけですもん ね。これから値段が決まって、それで初値がどんな風になるかっていうのもよく分からないでよし、
初値で買いますよ僕は。初値でなんとかね、
とにかくその男としての、男じゃなくてもいいんですね、人間として、人として、議員元議員として、
それはやっぱりね、政治家としてやっぱ最低限じゃないですか、うん、この法案を賛成して郵政株買うっていうのは、そして民営化をしっかりと監視するっていうのは、
株式投資っていうのは儲けを追求するっていうだけじゃないんですよね。また自分の人間性の証明でもあるわけですね。
ちょっとそんなこと言ったら日本郵政ほとんど儲かりませんってみたいなもんですから、ね、そんなことはないんですよ、そんなことはないんですよ。
着実に、そして貯金の、ね、上限が引き上がるかもしれないでね、いろいろ夢がありますもんね。
そうです、そうです。
さて、本日もそろそろお時間となってまいりました、はい、次回杉村太蔵さんのご出演は9月29日火曜日となります、はい、今日も杉村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。